お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
日豪プレビューです。今回も日豪プレスの CEO 兼編集長の馬場和也さんとお話ししていきたいと思います。馬場さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、もうね、早いもので6月も下旬も末ということでね、今年度が
早いですね。
はい、終わりますがね、今年も明けたと思ったらもう6月が終わろうとしていますが、はい、まあそれもありまして、今回はですね、まあ年度末ということで、まあ今年度2023年24年度をちょっと日経コミュニティの様子を振り返ってみようというテーマでお題でお話ししていきたいと思うんですが、
はい、
さあこの1年間振り返ってみてですね、まあ、私の印象としては、あの日経コミュニティの例えばイベントであるとか、ちょっとした集まりであるとか、うん、そういうのが、まあ、コロナの前の状態にもう本当に完全に戻ったなという印象を受けるんですけれども、馬場さんはどうですか、周りの様子とか。
そうですね、メンタル面で言うともう元に皆さん戻ったと思うんですけれども、
うん、
あくまでそのメディアのね、いろいろ取材にインバイトされるような立場として言えば、イベントは圧倒的に減りましたよね。
本当ですか？
うん。
ああ。
減ったと思います。イベントというのは、なんだろうね、一般的なイベントは、いつ、どこでも行われてますし、街中人は溢れたり割るっていう状況に関してはコロナ前に戻ったんですけれども、
はい、
まあ、あくまで今日のテーマって日経コミュニティって話だと思うんですが、日経コミュニティのイベントは減りましたよね。
メインと言いますか、例えばシドニーですと、JCS による日本の祭りであるとか、うん、そういうものが私は頭に浮かびまして、はいはい、まあ、それが無事に開催されているなという印象を受けていたんですけれども。
そうですね。以前は、例えば、大きい祭りシドニーで言うと、例えばダーリングハーバー、
そうですね、
はい、ところで大きい、うん、イベントを年に1回やって、まあ、サブ的な形でノースの方でチャッツルでやっていたりとかしたと思うんですけど、本当の大規模イベントは今まだ戻ってきてないと思いますし、例えば日豪プレスとしての立場で言えば、例えばオーストラリア人で日本に対して貢献をした方の表彰式であったりとか、うん、あるいはなんかそうですね、まあ、この前ジェットプログラムのイベントから、まあ、ジェットプログラムから戻られたオーストラリア人の方たちを招いた校庭イベントとか、
はい、
ちょこちょこあるはあるんですけれども、
うん、
コロナ前を思い返すと割と毎月のように総領事校庭のイベントに参加してたなって思い出すんですよ。
ああ、なるほど、
うん、っていう印象があって、うん、そういう意味で言うと公的なイベントとかなんか割とパブリックなその日系のイベントって、
うん、
全体的に結構減ってるなっていう印象があって、
うん、
でですね、実はつい先日、まあ、ちょっとお名前出してしまうとあれかもしれないですが、まあ、ジャパンエキスポっていう、まあ、ここ数年コロナ禍渦中に始まった大きい日本を紹介するエキスポがあるんですけれども、
うん、シドニーのイベントですね、うん、
はい、でそのイベントの主催者の方とちょっといろいろミーティングをしてたんですけれども、最近どうですか、なんかいいレストランとかみたいな話を、まあ、世間話でしたんですけど、全然やっぱコロナ禍以降出歩いてないんでレストランのアップデートないんですよねっていうふうにおっしゃっていて、で本当出歩かなくなりましたっておっしゃってるのと、実は私自身も同感で、
うん、
まあ、もちろん家の家庭の、ね、プライベートの事情で子供が小さかったりとかっていうのはもちろんあるんですけれども、それにしても、うん、外に出歩いてレストランに出歩くとか、
うん、
新しいところに行ったらとりあえず行ってみるみたいな動きって自分の中でも減ったなとちょうど思ってた時に、
うん、
そのエキスポの主催者の方もそのようにおっしゃっていて、なんかやっぱり人の行動がやっぱり変わったなとは思いますね。
ああ、そのコロナによって変わったところがそのまま、うん、
の時の行動規制とかで変わったと思いますし、あとは日本食レストランのオーナーさんもいろいろよく話をするんですけれども、
はい、
日本人は本当になんか来なくなったっていう話を聞くのと、あとは全体的にもやっぱ人が来なくなったっていうことをおっしゃってる日本系のレストランさんやっぱ多いですね、
うん、
一方で、はい、もちろん一方でたくさん集まってるお店もあると思うので、うんうん、まあ、そういった方は事情は違うと思うんですが、ただなんとなく全体的な傾向としてそうおっしゃってる方が多いなって印象はあります。
私もそういえばあまり出かけてないんですけれども、 イメージとしてはなんかコロナ中にできなかった、まあ、その日本の祭りであったりスマッシュであったり、まだ他にも、ね、酒フェスティバルとかそういう新しいイベントが始まったりとかして、なんとなくこう元気が出てきたかなという印象を受けてたんですけれども、意外ですね。
そうですね、1年前って、よしこれから日常戻ってくるぞっていう機運が高まって、イベントがまた戻ってきたな、増えてきたなところだったと思うんですよ、
はい、
そこから1年経ってそこから別に増えてないですないねっていう印象ですね。
だから
スタンダードがちょっと変わったのかなっていう印象は少なくとも私は受けてますね。あとはね、友人同士の集まりとかもね、以前のように頻繁に行われなくなったなって周り見てても思います。
私も、ね、実体験ではなくて SNSとかの、情報になるんですけれども、結構その新しくオーストラリアに来たワーホリの方であるとか、若い人が結構友達を作りたい、コミュニティを作りたいというのの集まり その参加募集の投稿なんかを見かけるようになって、じゃあ若い人 その学生さんとか、ワーキングホリデーいらしてる方も増えているし、そういう集まりが増えているんだなというイメージを持ってたんですけれども、その辺はどうでしょう。結構日本の方いらしてると思うんですけれども。
来てますね、いっぱい来てますね、ただなんだろうな、やっぱりスタンダードは変わったなっていうのはなんとなく印象としてあって、まあ、これはコロナ禍がきっかけかどうかは分からないですけれども、皆さんやっぱりクリーンな交流というか関係性を求めるようになっていて、これって衛生面だけの問題ではなくて、例えば若い方で、ネットワーキングイベントやりますってなった時に、ノンアルコールお酒は なしですよとか、なんかちょっと少し、皆さんがテンションが上がってわちゃわちゃ盛り上がるようなものっていうのを、はそういうのではないですよっていうのを若者向けにやっていたりとか、やっぱりなんだろう なよりクリーンなものを求めて来るし、なんか大騒ぎするみたいなところっていうのを良しとしないみたいなところって、これもしかしたら日本人とか日系人 のちょっと特徴なのかもしれないですけれども、なったような気が なのでそういう意味で言うと元に戻ったっていうよりは変わったなっていう印象はあります。ただワーキングホリデーの 日本人のワーキングホリデーのビザの発給数とかって、すみません、ちょっと今データがあるわけじゃないですが、方も過去で一番多いぐらいじゃないかっていうふうに言われてますし、日豪交流の活性化は今ものすごい進んでると思うんですよね。ただ一方で、なんだろうな、若い子たちも割とクリーンな感じで、なんか、なんだろうな、そんなにバカ騒ぎして遊んだりするっていうよりは、ちゃんと仕事して、ちゃんと人間関係作って帰ろうみたいな、なんか感じの人が多いような印象があります。
先ほど馬場さんがそのちょうど1年前にこれから元に戻ってというのが1年経ってもそんなに変わってなかったっていう話がありましたけれども、どうでしょうか、今年度末を迎えて来年度を見据えてといいますか、見てですね、
どうなんでしょうね、1年間振り返るっていうところで見てて、1年前に意外と人が来てイベントはそこそこあったなと思うんですけども、なんだろうな、よしコロナ禍終わった、よしこれからだところでのなんか勢いでたくさん人が来ていたような印象があるんですが、1年経って意外とね、人は来ますけれども、例えばこの前のスノートラベルエキスポとかも日本からかなりの、民間自治体の方々が来られて、日本のスノーデスティネーションのプロモーションに来られていたんで、それは確かにコロナ禍以前よりもさらに勢い増してるぐらいの勢いだなとは思うんですが、これでオーストラリア人の訪日需要の高まりと、その商談期のために、来ているっていう感じなんですよね。なのでオーストラリア人に向けてのプロモーションで来ているっていうのもあるんで、オーストラリア国内の日系コミュニティがじゃあすごい活性化しているかっていうとどうなんだろうなって思ってます。人口は多いんですけれども、要するにワーキングホリデーがたくさん来ていて、学生も来ていて、出稼ぎ需要とかもあって来てるんですけれども、でじゃあこの中で、この日系コミュニティの中でコミュニティで結びつき合って盛り上がっていこうっていう日本人としての日系人としての一体感みたいなものっていうのは 私はね、増えてる印象があんまないんですよね。
そこはなんかあれですね、コミュニティという視点から見ると課題ではありますね。
いや、そうですね。
ね、今オーストラリアは冬で、これから暖かくなってからそういう、まあ、コミュニティのイベントもそうですけれども、いろいろと動きが出てきたりする時期に入ってくるかと思うんですが、どうでしょうか、直近の今後、これから あるイベントでなんか注目されているいらっしゃるものとか。
スマッシュはね、これぜひ行ってみるべきイベントだと思います。日本の特にそのアニメやゲームだったりとか、そのサブカルチャーとかに興味がある、これまあどちらかというとオーストラリア人のそういった方たち、若者が多く集まるイベントなんですけど、開催期間中に4万人来る、もう最大規模のイベントだと思うんですよ、日本をテーマに扱っているイベントとしては。だからこのあたりはぜひ、特にワーホリとかで来られている短期滞在、まあ、短期といっても1年はいると思うんですが、の方たちにはカルチャーショック、あ、日本のコンテンツがこんな風に愛されてるんだ、オーストラリアの方々にっていうのを感じるイベントで、日本の良さにもこの改めて外から気づけるっていういいイベントだと思うので、私はスマッシュはおすすめかなと思います。まあ、あとはもう一つ、でもジャパンエキスポ年末12月半ばにありますし、はい、そういったものもおすすめですし、あとはそうですね、これはまあ若干うちの競合のイベントなどでも酒フェスティバルとか、そういった日本の良いものを紹介していく、でこれもかなり人が集まっているものなので、そういったものにどんどん足を運ばれると良いんじゃないかなと思います。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。